礼拝堂で賛美される方はマスク着用のまま小声で賛美ください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。優しき恵みのもろ手を差し伸べ、引き上げたまえり、ああ主は愛なり。愛なる神様、私たち一人一人の名を呼んで今朝も礼拝に招いてくださり、主にある仲間と共に礼拝を捧げられる恵みを感謝します。過ぎた一週間も嬉しい時、悲しい時、痛みを覚える時がありましたが、あなたは時にかなってふさわしい助け出を送ってくださいました。御言葉や賛美、祈りを通して、人の言葉や笑顔を通して、またあなたが作られた自然、花や木を通して、いつも変わらず共にいることを教えてくださり感謝します。今朝語られる井上先生を聖霊で満たし、どうぞお語りください。私たちの心を柔らかくし、素直に御言葉に聞き、御言葉に生きるものとしてお導きください。本日は第二礼拝で二人の方があなたを救い主と受け入れ、神の家族とされました。そして三名の方が土浦恵み教会の家族として共に歩まれる、その喜びの日です。聖書には一人の罪人が悔い改め神のもとに帰るとき、天では神様と共に多くの天使が喜び祝うとあります。私たちも共に洗礼の喜びに預かり、共に祝える幸いを感謝します。あなたが生まれる前から担ぎ、あなたが年を取り白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだと語りかけてくださる救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。 主イエス様が教えてくださった主の祈りを共にお捧げいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。続けて聖歌462番を持って主を賛美しましょう。
今日はですね、第二礼拝の中で本当に嬉しい、洗礼式が行われました。そして第一礼拝と、そしてこの第三礼拝の中でも、転入式が、行われて、新しい神の家族を迎えることになります。本当に、嬉しい礼拝を今日も皆さんと共に捧げられます。感謝したいと思います。さて、それでは、早速メッセージに入っていきたいと思いますが、聖書の中に出てくる重要な、キーワードというものが、いくつか、あるのではないかなと思います。キリスト教信仰を言い争いで欠かせない重要な言葉というものが、確かに いくつもあるのではないでしょうか。皆さんだったらですね、どんな言葉を思い浮かべるでしょうか。主イエス・キリストが地上で成し遂げたことをキーワードで表すとしたら、どんな言葉がふさわしいのか。私はですね、2つの言葉が心に浮かんできます。今もうすでにスクリーンに出ていますけれども、贖罪と宣教という言葉を持って、これを、イエス・キリストの働きとして表すことができるのかなと思うのです。贖罪というのは聖書の中心的な思想と言ってもよい言葉です。それは旧約聖書から新約聖書に至る聖書全体を貫く信仰の土台、これが贖罪というものであります。私たち人間の罪が贖われるということ、これこそ神が私たち人類を救済するための本当に偉大な神の技であるということができるからです。イエス・キリストが地上に来られた目的もこの贖罪を完成させるためでありました。キリストは罪人を救うために来られました。またキリストはご自身を生贄として罪を取り除くために来られたお方なのです。そしてこの贖罪に加えてもう一つ大切だと考えるのが宣教なのです。もし贖罪だけが主イエスの目的だとしたならば、イエス様は直接十字架に向かってもよかったのかもしれません。交渉外を始めてですね、もうそのままゴルゴタの丘に行って十字架にかけられる、そのようなことがあったとしても、でもその贖罪の目的は確かに達成されたということができます。しかしイエス様のもう一つの大きな働き、宣教のためにイエス様は3年半という時間を費やされました。これが交渉外におけるイエス様の本当に大切な働き、それが宣教であったわけです。宣教はキリストの技であったのと同時に教会の技でもあります。宣教は弟子たちに受け継がれ、そして私たち教会の技となりました。主イエスが私たちに託されたこの大切な働きについて、今日は皆さんと一緒に聖書から学んでみたいなと思っております。それでは聖書を読んでいきます。本日の聖書箇所はマタイによる福音書の第9章となります。聖書をお持ちの方はぜひお開きください。マタイによる福音書の第9章35節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はですね、スクリーンの方をご覧いただければと思っております。マタイ9章35節から38節までとなります。それではお読みいたします。マタイによる福音書の第9章35節から。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを癒された。また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。聖書はそこまでとなります。今お読みしました聖書箇所には宣教という言葉は出てきません。そもそも聖書全体を見回しても宣教というのはそれほどたくさん使われている言葉ではありません。新改訳聖書をですね、数えてみますと福音書では1回、それから使徒の働きでも1回、そして、新約の書簡手紙の中に6回だけ使われている言葉なのです。言葉としてはたくさん使われているわけではないのですけれども、それでもなお 宣教は聖書において実に大切な行為として描かれているのであります。イエス様はですね、その交渉外を始めるにあたってまずバプテスマを受けられました。それに続けて今度は荒野に出て行って荒野の誘惑、荒野の試みを受けられます。このバプテスマと荒野の誘惑はいわばキリストの交渉外のための準備のようなものにあたるでしょう。これらに続けてイエス・キリストは次のような言葉でその交渉外をスタートさせたのです。スクリーンをご覧ください。マタイの4章17節、この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた。この宣言をもってイエス・キリストの交渉外が始まっていきます。宣教のための第一声は悔い改めと、そして天の御国をの到来を告げる言葉でありました。そしてキリストの交渉外は最後までこの宣教によって全うされていくことになるのです。フェルカクルという神学者が、おりますが、このフェルカクルという人が宣教という言葉をですね、次のような表現で定義してるんですね。スクリーンをちょっと見ていただけますでしょうか。宣教とは言葉と行為をもって福音と神の律法を余すところなく全ての人に伝達することである。もう一度申し上げますね。宣教とは言葉と行為をもって福音と神の律法を余すところなく全ての人に伝達することである。言葉と行為と言われています。言葉で伝えるだけではないのです。行為をもって伝えていく、行為をもって表していく、それが宣教という技ということですね。イエス・キリストはまさしくこの宣教に生きたお方でありました。キリストは言葉と行いをもって福音と神の律法を伝え続けていかれたのです。さて今日はですね、最初にお読みしましたマタイ9章の聖書箇所からこの宣教について2つのことを申し上げたいと思います。そしてこの2つを通してご一緒に考えていきたいと思っています。スクリーンをご覧ください。まず第一に、主イエスは宣教のために働かれるということですね。主イエスが宣教のために働かれる。そして2番目に、私たちは宣教のために祈るということです。この2つを今日心に留めていきたいと思っています。それでは早速第1番目、主イエスキリストは宣教のために働かれる、これを見ていきましょう。主イエスが地上に来られた目的はまさに宣教のためでありました。主イエスの到来が私たちに福音をもたらしました。福音、良き知らせの到来であります。そして主イエスはその福音を伝えるために働かれたのです。そしてそれと同時に、主イエスの宣教の技は福音を伝えること以外にもあったのだと聖書は語っています。もう一度マタイ9章の35節をお読みしたいと思います。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。ここに主イエスの宣教の全貌が記されています。言葉と行いをもって伝えていく、その宣教の働きがここに記されているわけです。つまりここで語られている通り、キリストは巡り、教え、述べ伝え、癒されたのです。この4つが主の宣教の技に含まれているということがわかります。巡り、教え、述べ伝え、癒される。 先ほどキリストは宣教をもって交渉外を始められたと申し上げました。悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと力強いその宣言を持ってキリストは救い主としての働きを始められました。同時にキリストがなされたことは十二弟子を選び訓練することでも、あったのです。確かにキリストはご自身が宣教のために働かれたお方です。大勢の人々がイエス・キリストのもとにやってきて福音の言葉を聞き、そして聖書の教えを受け、また癒されていきました。しかしこの働きはキリスト一人だけで終わってしまうものではありませんでした。この宣教の技は弟子たちにも受け継がれ、委ねられ、そして託されていった働きでもあったのです。マタイの9章の次に、10章が出てきますけれども、10章を開きますとですね、そこに12弟子たちがキリストに使わされ、そして出ていく様子が描かれているわけ、います。でそればかりか弟子たちはキリストの復活された後に今度は全世界に出ていって、そして福音を伝えていくことになるわけです。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けますとキリストは言われました。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますとも言われました。キリストご自身が宣教のために働くと同時に、その働きはその弟子たちに受け継がれていきました。さらにキリストがなされたことは、私たちキリスト教会が約2000年にわたって受け継ぎ行ってきた働きにもつながっているのです。2000年にわたって教会はさまざまな国々や地域に出ていて、町々や村々を巡り歩くということをしてきました。出ていくことによってそこで人との新しい出会いがあります。その地域の人々を知り、そこにあるニーズを知り、そしてそのためにできることを教会は見出し、そしてそれを行ってきたのです。また教える働きも教会の重要な働きとされてきました。学校を建て教育を施すということ、人々に聖書を配布し、聖書が教えていることを学ぶ機会を提供するということ、教えることによって人々は聖書の真理を知り、そして神に立ち返る機会を得ることができるのです。そしてまた教会は癒しの技をも行ってきました。かつて巡礼者をもてなし、あるいは病気や怪我を治療するということが古代教会における大切な教会の働きとなっていた、そんな時代があったんですね。医療や福祉といった働きもまた教会が担ってきた大切な働きであるのです。私たち恵み教会もまた主イエスの宣教の技に習う教会であります。恵み教会はこれまでもさまざまな国々に人々を送り出してきました。インドネシア、タイ、韓国、モンゴルなどを巡る旅がこれまで何度も繰り返し行われてきました。それから恵み教会では教会学校において、またマナー愛知園や森の学園において教え教育し育てる働きを担ってきました。この働きというのはこれからますます重要かつ必要な働きとなっていくことでしょう。さらに恵み教会はキラキラサービスやからし種、また恵みサービスといった働きを通して人々の必要に応え、そして人々の生活や健康を支える働きに貢献してきました。現代というのはますます人々を癒す働きが求められている時代だと言えるのではないでしょうか。主イエスキリストは宣教のために働かれました。そして私たち恵み教会も宣教のために働く群れであります。この時代にふさわしい 必要と、そしてそれに応える働きをこれからも共に担っていく、そんな私たちでありたいなと思うのです。第2番目、2つ目のポイントに進んでいきます。私たちは宣教のために祈るのであります。9章の37節38節もう一度読みいたします。そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。収穫は多い、でも働き手が少ないのだと主イエスは言われます。これは一体どのようなことを意味する言葉なのでしょうか。36節を見ますと、そこに主イエスは群衆を見て深く憐れまれたと出てきます。さらにその群衆は羊飼いのいない群れのように弱り果て倒れているとも書かれています。主イエスの目に映ったのは群衆の本当の姿、真の状態であったのです。たとえ人間の目には豊かで力強く何の問題もないかのように見えるかもしれない。人間の基準で測るのであれば群衆は何の問題も持っていないかのように見えたかもしれない。しかし主イエス・キリストが見るときに、彼らは霊的に弱り果て道を探してさまよい、立って歩く力もなく、そして倒れ込んだ状態にあると言われるのです。そんな彼らを見て主イエスは収穫は多いのだと言われます。問題の中で、弱さの中で、力を失っている人々の中にあって、だからこそ収穫は多いのだと主は言われるのです。そしてまさにここにこそ宣教の必要性があるのではないでしょうか。人間がどれだけ社会的な成功を収め、物質的な豊かさを享受し、力や繁栄を手にしているように見えたとしても、しかし人々の本当に必要な霊的なニーズが満たされていくということはありえません。罪と咎によって苦しむ人々が救われることはないのです。主イエスがこの世界をご覧になるとき、そこには真理を教える働き手が不足しています。人々の癒されるべき状態が数多く見られます。そして何よりも福音の良き知らせを多くの人々が必要としているということが見えてくるのです。だからこそ働き手が少ないのだと主は言われるのです。人々の真の必要に応えていく宣教の働きを担う担い手が足りていないのです。主の収穫を刈り取るための働き手が求められているというのです。そしてそこで必要とされていること、それはまず何よりも私たちの祈りです。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと主は言われました。宣教の働きというのは多様です。本当にさまざまな役割が求められていきます。ある人はですね、教える働きに召されていくことでしょう。またある人は癒しの働きのために召されているという人もいるでしょう。そしてまたある人は福音を述べ伝える働きのために召され、さらにある人は出て行って使わされるために召しを受け取ることになるのです。私のですね、個人的な経験を少しお話しさせていただきたいんですけれども、私は中学生の時に将来何をやろうかなということを、中学生なりに真剣に考えておりました。当時はですね、まだ、パソコンという言葉もなくそれで パソコンそのものも世に出てくる前のことでしたので、でも、これからはですね、コンピューターの時代が来るのではないか ということを、中学生なりにこう感じておりました。それで私は将来そのコンピューターを使って働く仕事に就けたらいいんじゃないだろうか、そしてただ働くだけではなくコンピューターを使って教会のために何かできることはあるのではないだろうかということを漠然とですね、まあ自分自身の中で勝手な想像も含めて考えるようになっていました。そして、高校進学もそんな考えに沿った学校に進むことになったのです。ところが神様の計画は全く違ったところにあったのです。高校生になった年の7月、私はですね、浅岡茂先生の手によって洗礼を授けていただきました。高校1年生の夏ですね、洗礼を受けて晴れて名実ともにクリスチャンとなったわけです。そしてその勢いを買って、次の月8月に松原湖で行われた、高校生のバイブルキャンプに参加することになったのです。ところがですね、その高校生キャンプ、なんと講師の先生が直前になって体調不良でダウンしてしまってキャンセルという、そういうことになったんですね。でも私は高校生ですから、いやキャンプに行って楽しく過ごせればいいんじゃないだろうかと、まあ、そういうですね、こう軽い気持ちで、キャンプに参加することにしたわけです。でもそのキャンプの中で私は突然のように神様の声を聞くことになりました。その時のキャンプは、本来の講師の先生に代わって代理としてピンチヒッターとして急遽駆けつけた、牧師先生がメッセージを取り継いでくださいました。ところがそのメッセージがですね、なぜか私の心にこうぐいぐいとこう突き刺さってきたのであります。キャンプの最終日の夜はローマ書の御言葉が語られました。信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか、聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか、述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。ローマ10章14節のこの御言葉がですね、私の心に迫ってきたんですね。そしてそのメッセージの最後に講師の先生がこう呼びかけました。将来神様のために福音を伝える働きをしたいと思う人はどうぞその場で手を挙げてください。私の周りにいたですね、何人もの高校生たちがですね、はいと言って手を挙げていきました。その時ですね、誰かが後ろからですね、私の手をですね押したようになんか感じたんですね。何するんだよという感じで、でも私の手がですね、なぜか押されたように感じて、で気がつくと私はこう手を挙げていたんですね。あの日から40年近くが経ちますけれども、でも私はこう思います。あの時確かに神様が私の心に語りかけ、私の手を動かし、そして私を献身に押し出したとしか思えない、そんな出来事としてもう40年近く前になるあの日のことを私は今でも鮮明に覚えているのです。そのようにして私はコンピューターではなくて聖書を使う働きのために、召し出されることになりました。主イエスキリストが語られた収穫は多いという言葉は今でもこの世界の現実を表しているのではないでしょうか。キリストが始められた宣教の働きは教会に受け継がれ、そして今なおそれは継続中であります。教え、癒し、伝え、そして使わされていく、この宣教の働きは世界中で今もなお必要とされている働きです。そしてもちろんそれは私たち恵み教会にとっても同じです。恵み教会がイエス・キリストから託された働きの必要はますます増し加わっています。収穫は多いんです。でも働き手が少ない、そんな状況が今続いています。恵み教会では教える働き、癒す働き、伝える働き、そして使わされていく働きのために献身し、自らの思いを 自らの時間を、自らの体を捧げる方がたくさん起こされています。そしてその捧げられた働きが力となって、教会の技がこれまでも力強く進められてきました。宣教の働きというのは多様です。一人一人に求められる立場も働きも役割も異なっているでしょう。しかし全ての人に共通して求められていることがあります。それが鳥なしの祈りなのです。収穫の主に働き手を送ってくださるように祈りなさい。恵み教会には今4つの事業が委ねられています。次にこの働きを担っていく人は一体誰なのでしょうか。また教会には教会スタッフが立てられています。次にこの教会のスタッフとなって宣教の働きを担っていくのは一体誰なのでしょうか。いや、恵み教会だけにとどまらず、主の宣教は今や世界中に広がり、たくさんの収穫がすでに与えられているのです。私たちは今まさに収穫の季節を迎えています。この収穫のために働く人は一体誰なのでしょうか。私たちすべてのキリスト者に求められているのは祈りです。収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈ること、これが私たちに求められている技なのです。イエス様はですね、弟子たちに、収穫の働き手になりなさいとは言わなかったんですね。収穫の働き手を送ってくださるようにと祈りなさいとまず言われました。でも私たちはこのあとすぐにマタイの十章を見ますと、その弟子たちが祈った後自ら使わされていくということを見ることができるのです。本当に宣教の技というのは不思議なものだと思います。先週はですね、朝岡真紀子先生昇天のお知らせがありました。日曜日に教会に来られて初めて知ったという方もいらっしゃったかもしれません。土浦恵み教会の初代日本人牧師である朝岡茂先生とともに、真紀子先生は神に仕え、そして教会に仕える献身者でありました。そしてその真紀子先生の働きの中心は鳥なしの祈りの働きだったのではないかなと、そのように思うのです。私自身は文字通りこの恵み教会で生まれ育った者の一人であります。私の成長の背後にはいつでも必ず朝岡先生ご夫妻の鳥なしの祈りがありました。その祈りによって私自身受洗に導かれてきました。その祈りによって私は献身者としてこの教会から送り出されることになりました。真紀子先生は恵み教会の牧師夫人として、また後にこの教会の主任牧師として、私たち教会員を愛し祈り、そして取りなしてくださいました。また東京キリスト教学園の女子寮主事となってからは、大勢の献身者たちを支え励まし取りなし、そして送り出すという働きを、してくださいました。ちょうど私が東京キリスト教大学に入学した年に真紀子先生は、東京キリスト教学園女子寮主事となられたんですね。ですから一緒に私はその、東京キリスト学園に行くことになったわけですけれども、真紀子先生はご自分の部屋を開放してメドーグラスというですね、名前を付けた、喫茶コーナーをですねオープンしてくださいました。もう自由にですね、どんな人でもそこに来て、そして美味しい、コーヒーやお茶を飲むことができるのです。もう私はですね、もうたびたびそのメドーグラスに入り浸っておりまして、真紀子先生が入れてくださる美味しいコーヒーと、そして本当に真紀子先生の、取りなし、そして癒し励ます、そんな言葉をいつも聞かせていただきました。 牧子先生はですね、その働きを2002年まで続けられ、その後は東京に移られて同盟教団の支援教師として全国にある諸教会のために、またそれぞれの教会の教職者信徒のために取りなし祈り続けられました。その働きは召される直前まで続いていったとお聞きしました。牧子先生は天に召されました。でも私たちにはまだ祈りが必要なのです。牧子先生に代わって収穫の主に収穫の働き手を送ってくださるようにと取りなし祈るのは一体誰でしょうか。牧子先生がそうであったように、私たちは召されるその時まで祈ることができます。取りなすことができます。私たちの祈りはですね、現役引退ということがまずありえません。たとえ耳が聞こえなくなったとしても、たとえ口から言葉が発せられなくなったとしても、私たちは心で祈ることができるのです。この世界のために、教会のために、そして主のために祈っていくことができるのではないでしょうか。私たちは今日第2礼拝で本当に嬉しい洗礼式をいたしました。ちょうど今日はですね、お二人適齢だったもんですから、この講壇の前にですねステージを作りまして、そこに田中さんご夫妻を座っていただいて、そして本先生の指式で洗礼式が行われました。本当に嬉しい洗礼式でした。そして今日はこの後で、また嬉しい転入式を、していこうとしています。特にこの今日、洗礼を受けられ救われ神の子供とされたお二人のことを覚えるときに、その救われる魂の背後に必ず祈りがあるんだということを私たちは覚えることができます。本当に積み重ねられ捧げられてきた祈りがあったのだということを私たちは覚えることができます。主はその祈りに応えてくださいました。これからも主は応えてくださるでしょう。そして宣教の主が収穫のために収穫の働き手を起こし、そして救われる魂をこれからも起こしてくださるのではないでしょうか。私たち土浦恵み教会はこれからも宣教する教会、宣教する群れであり続けたいと思います。教え、癒し、伝え、そして出ていくために私たちは主に捧げる群れでありたいと思います。そしてそこでなくてならないものが収穫のための祈りです。働き手を求める私たちの祈りなのです。これからも主の収穫のために祈り続けるものでありたいなと思うのです。一言お祈りさせていただきます。神様、今日私たちは喜びの洗礼式、また喜びの転入式を迎えることができます。私たち一人一人にはそれぞれ人生の道のりがあり、その道の途中であなたと出会い、あなたに導かれてきたという恵みがあります。本当にありがとうございます。主イエスキリストは宣教の主でありました。町や村を巡り、街道で教え、福音を述べ伝え、そして人々を癒されました。その働きは私たち教会に受け継がれ、私たちはその技を担うものとされました。そして主イエスは収穫のために、その働き手のために祈りなさいと言われました。これからもあなたが与えてくださる祝福の実、収穫の実に期待して、そのために働く者を起こしてくださいますように。私たちを教え、癒し、使わし、また用いてくださるお方、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。 それでは神様に応答の賛美を捧げていきましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。聖歌606番を持って主の御名を賛美していきましょう。どうぞお座りください。それでは2021年のテーマソングをですね、今日も手話をつけてご一緒に歌っていきたいと思います。皆さんどうぞお立ちください。 それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを癒された。私たちを教え救ってくださる主イエスキリストの恵みと、私たちを癒し覆ってくださる父なる神の愛と、私たちを使わしまた用いてくださる聖霊なる神の導きとが、今神を礼拝する一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして6月20日の第3礼拝を終わりにいたします。